皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡博武がお送りします。はい、さあ、残暑続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は久しぶりに こちらの方と一緒にやろうと思います。
こんにちは、はい、すみえです。最初からこんなこと言うのもあれ、夏、今年の夏暑すぎて、何もやる気が出ないんですよこんなに私ってなんか弱かったっけってぐらい、なんかもう暑さに弱くて、もうなんかやる気が起きなくて、明日こそこれするぞと思うんだけど、朝、また次の日暑いと、また涼しい日にやろうみたいな、
ね、
どんどん全て後回しになってます
という、
はい、という
意味です、はい、こんにちは、よろしくお願いします、あれだね、もう本当に暑い。でもすごいやる気ある格好で今日来たよね、なんか、ね、すごいすごい前やる気満々で来たよね、なんか、ね、
これ楽しいのがやる気なんです。
あ、そうなの、はい、今日すごい気合い入ってるなと思って来た
これは確かにやる気がありますし、涼しいですからね。
あ、そうね、うん、いやでも今年、はい、あ、ちょっと配信日いつ頃になるかちょっとあれなんですけど、まあ、配信日がだいぶ涼しくなってればいいなっていう感じなんですけど、今日収録するね、この今日もなんかまだ8月の下旬というのにまだまだ暑い日が、なかなかね、今年は本当どうなってるんでしょうっていう思いますけども、体調皆さんね、あの、気をつけて過ごしましょうということで、はい、さあ、そういうことで、はいはい、今日は早速、行きたいと思います、はい、ですね、先週っていうか、ちょっと特別編を多分挟んだつもりなので、前回のゲスト、つなぎのゲストの方、前回っていうのは、中西義信さんと、淵野淑子さん、お二人に来ていただいたんですけども、そのお二人のからの紹介で今日は、こちらの方に来ていただいてます、矢野翔太郎さんです。こんにちは。
こんにちは、はい、矢野翔太郎です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、矢野翔太郎さんでよろしかったですね。
はい、矢野翔太郎さんです、はい、
かもうね、はい、なんかすごいいい名前、
はあ、いい名前ですよ ね、漢字で見てもすごいフィット感があって、
フィット感あるね、フィット感あるね、
本当ですか、うん、いや、私からするとあの古岡、ごめんなさい、さっきこう読むのかと、
そう、
ね、見ながら、はい、なんて読むんだろうと思いまして、うんうんうん、
名前をね、まあ、名前の話もちょっと多分、あ、名前の話も多分したいなと思ってたことの一つだから、
本当ですか、
うん、それもちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけども、はいはい、まず、前回のゲストの、中西さん、淵野さんからの、メッセージいただいてるんで、こちらを紹介させていただこうと思います。
はい、
いろんな話題を古岡さんと話しましたが、結局はなんとかヤバ系を活性化したいな、できることは すべきことは、子どもたちがこぞってやってくるイベントを数多く開く柿坂かっこ商店街をヤバ系観光の拠点にするあたりかな、はあ、そうは言っても活動の中心となる人物がいる、さてどうしようといただいてます。あうん、
メッセージ。
そう、メッセージ。はい、これメッセージです。
はいはい、すごい壮大なテーマを。
そう、残して、まあ、前回のね、中西さんと淵野さんのお話の中で、はい、2回目の配信の中で、うん、まあ、ヤバ系のいろんな今後のこれからのことみたいな話をずっとしてて、
ああ、で、聞かなきゃ、
その中心となる、はい、やっぱヤバ系の中心のこの柿坂の話をすごくさせてもらって。で、うんうん、でその柿坂に住んでらっしゃる矢野さん、うんうん、矢野翔太郎さんにぜひともやっぱお話聞かないとねっていう流れだったんです、うんうんうん、なので、はい、こういうメッセージ、
はい、
なってて、
はい、
で今日はお話を聞いていくんですけれども、
はい、
すみえちゃんはちょっと知ってるみたいな、
はい、今日初めてお会いしたんですけど、うん、でもあのグループ LINE で朗読に関することで何か投稿が上がってたり、
はい、
動画が上がってたり、うんうんうん、なんか YouTube でちょっと動画見たりしたけど、はい、動画暗かったんであの顔とかわかんないし、うんうんうん、もう今日来た、うん初めてをした、うん、っていう
顔出しの朗読の
顔出しもあります。
あ、顔出しもある、
はい、あ、その多分見ていただいたやつだと思います、
うんうん、なるほど、
はい、
まあ、俺もちょっとしか知らないんで、うん、その朗読のこととか、
はい、
もうちらりと話は聞いてるけど、その辺の話もちょっと聞いていきたいんですけど、うん
う
ん、とりあえず、
はい、
その矢野翔太郎さん、
はい、
翔太郎君がどういう人かっていうのをちょっと、はい、もうちょっと知りたいなと思うので、
まず、
はい、まず、はい、どの辺から聞こうかなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとさっきも言った、うん、柿坂四姉妹っていうことで、
はい、
よろしいですね、
はい、
はい、まあ俺の知ってる情報で言うと、まあ、U ターンですよね。
あ、そうです、
U ターンなんですか。
はい、
U ターンですよね、
はい、
うんうんうん、で、そう、
なんか違ってるかもしれないけど、矢野電機さんの関係の方ですか。
はい、うんうん、関係の方ですよね。
関係の、
そうですね、あの矢野電機に何かしらの関係があります
あのか、いや、がっつり関係あると思うけどなんか
そこもぜひ掘りたいですね。
あ、はい、
そう、矢野さんの、矢野電機さんの、
はい、
息子さんでいらっしゃるっていう、
はい、
息子さんなんですね、はい、なんで電気屋さんの方が朗読の歴史に詳しいってすごいマルチだなと思って、
う
ん、
そうそう、その辺のお話もちょっとすごい伝わってくる、ね、はい、聞かなきゃいけないと思う、うん、まあ、まあ、矢野さんの、まあ、矢野電機の矢野さんと、
うん、
はい、それから、お母さんの矢野あかりさんも、はいはい、やっぱりその辺も関係してくるような話になってくるのかなとかって、
ああ、そうかもしれないですね、
うん、思うんで、はい、どうしようかな、どういう話にしようかな、まあ、まあ、まずじゃあ
まずどういう人ですか、
そう、まずどういう人かっていうと、
はいはいはい、U ターンとかね、うん、言われてましたけど、
うん、まあ、だから柿坂出身なので、
はい、
小中と、まあ、もちろんこちらで、
はい、
で、高校で、はい、まあ、どっかじゃあ、出られた、
あ、そうです、そうです、東京に、
東京に、
はい、
あ、
はい、
それは、まあ、大学かなんかで、
大学で出てました、はい、
で、大学出て、
はい、
すぐ帰ってきたわけじゃないですよね。
ないです、ないです。
なんかじゃあお仕事されて、
その後、うん、福岡で、あの、うん、介護福祉士をしてまして、で、7年ぐらいした後に、
うん、
ヤバ系にこちらに帰ってきました、
うん、え、今じゃあ帰ってきてどれぐらいですか。
3年ぐらいですかね。
3年ぐらい、
はい、
東京はどれぐらいいらっしゃったんですか。
東京は大学の間なので4年ほど、
はい、で、福岡に帰ってこられて、あ、帰って、
うんうん、
福岡で仕事して、
福岡に行って、
うんうん、
そうですね、
そのじゃあ、今はじゃあ介護福祉士の仕事をされてるわけじゃないですか、ね、
ではありません、はい、
今の仕事って言ったらじゃあ、どういうふうに言って
ますか。今の仕事は、うん、矢野電機工事店で、
うん、
まあ、あの見習いという
か、ああ、完全にそういう感じ、
はい、
あ、
はい、
なるほど、
はい、
でも矢野電機工事店の、
はい、
矢野電機工事店のとかじゃなんか正式
名称、矢野電機
矢野電機の、
はい、
あ、じゃあ そうやってじゃあお仕事ずっとされてる、今は帰ってきてから。
今はそうです、はい、
うーん、
東京では電気関係のこともなばれ、
いえ、全く学んでなかったので、
うんうん、
大学ではまあ人間科学ってなんか心理学系だったんですけど、
へ、
全く学んでませんでした、はい、
へ、
自分でも予測もつかなかった展開だったんです。このヤバ系帰ってきて、
そうですね、
はい、
はい、なんか帰ってくるきっかけみたいなのは何かあった。
きっかけは実家に帰ってる時に、
うんうん、
まあ、あのそろそろ戻らないかみたいな感じに言われたんで、
お父さんとかお母さん
に。あ、そうですね、
うん、
はい、
それはどうだったんですか、翔太郎さん的に。ゲッ、来たみたいな感じなのか、なんか、いや、俺もそう思ってたんだみたいな感じなんです。
いやそうですね、両方。
両方入り混じった感じか。
じゃあもう帰ってくるときは、じゃあもう電気のことをやろうかなっていう感じは、なんとなくあったと。
それも半分半分で、うんうん、こっちに戻って、まあ、必要な時は手伝いをしたり、うんうん、でまあ、なんか別に仕事を探してもいいし、というふうに思ってはいました
。じゃあとりあえず戻ってきて、はい、なんか考えればいいかなみたいな。
そうですね。はい。
ね。そういうやっぱ戻り、いろんなやっぱ戻り方あるよね。なんか U ターンでもね。
いろんな戻り方。
あります、あります。
絶対これやろうと思って戻ってきたみたいな人もいれば、
かっこたるもの持ってね。
そうそう。けどでも大体聞くとそうでもない人は割と、あのこの間のなんだっけ、松崎くんとかもそうだったかもしれないけど、とりあえず戻ってきたみたいな。
親御さんとの関係もあってっていうところも。ある感じですね、
そこまでね、計算づくの人はなかなか。
そう、うん、だから別にどんな形でもね、別にいいじゃんって思うんだけど、うんうん、なんかいろいろ聞くね、帰ってきたんだったらみたいな、周りからのプレッシャーみたいなやつがあったりとか、そんなことはない。
あ、ありますよ、めちゃくちゃあります。なんかこう、
どんなプレッシャー。
よかったね、こんな立派な息子がおってって言われるのがもうすごい嫌ですね。すごい嫌ですね。
苦
笑いですね。
苦笑
いインターンしてる人にしかわからない、視線とかプレッシャーがあるものですね。
それはそうかもしれない。
ありました。
いや、俺は別にそんなないけど、だから自由にできたから、どっちかやったら、うんうんうん、でもそのなんていうのかな、その家業を継ぐのとまた俺違うから、うん、でも家業っつったらあれかもしれないけど、うんうん、家のことをやっぱ結局そういう風になっていくとしたら、うんうん、やっぱそうプレッシャーは全然違うんじゃないかなとかって思うけど、うんうん、ね、
プレッシャーはもうすごいですよ。
そう、3年前帰ってきた時からやっぱり、
うん、
ずっとそれは、
うん、全然告げると思ってませんから。
そっかそっか。さっき言われてたその入り混じった部分ってどんな部分があったか聞いてもいいんですか。そのなんか親御さんからそろそろ帰ってこ
んかって言われた時に、やっぱり今も言いましたけど、やっぱできるかなっていう、で、まあ、できないよね。
つぶって意味ですよ、うん、それは。
そうですね。それとあとやっぱりこうなんていうんですか、夢破れて帰ってきたものみたいな。
夢破れた感じ。
破れてないんですけど、
ね。あ、破れてない。
その東京行って福岡行って戻ってきたみたいなね。そのいわゆる
都落ちみたいな。
そうそうそう、うん。大義名分みたいなものがないというか、こう。帰ってきづらかったですね。そういうのもあって、
なんかあれば、はい、あの人はこれだから帰ってきたらそりゃそうだよねっていうのがないと、やっぱちょっとそういう見えないプレッシャーみたいなやつがもしかしたらあんのかもしれないよね。
本人たちにしかわかんない世界で、ね、外から人はわーすごい素敵やで、ね、帰ってきてくれてみたいな感じで単純に思っちゃうけど、Uターンした本人しかわかんない
です、ね、かもしれないね。
やっぱ自分の人生の分かれ道じゃないですか、その福岡での仕事も辞めたわけですけど、その決断のやっぱ理由をやっぱなんか求めちゃうというか、
好きだったってことです、福岡の仕事。
嫌いではないんですけど、やっぱり介護って大変だから、
大学出て、はい、介護の仕事に行ったわけだけど、その勉強してた、さっきその心理学、人間科学みたいなこと、それを、まあ、生かしてっていう意味、ちょっとは違うかもしれないけど、その、介護の仕事に行こうと思ったのは、やっぱその辺から関係なく
関係があるかもしれないし、ないかもしれないんですけど、結局その、まあ、そのマッチングというか、あの若干福祉寄りの一面もある学部ではあったんですけど、そうですね、なのでまあ関係ないって言えばない、 そうですね、たまたまそこが撮ってくれたのね。
あ、たまたまみたいな、はい、でその夢破れたわけじゃないって言ったけど、うん、とか、うん、もしかしたらなんかこういうのやりたいとかっていうのも実はあったりもしてってこと？
いやないんですけど、うん、そのなんて言うんですかね、何かを成し遂げたかったんですよね。その何者かになりたかったんですよ、そのなんであれ、うん、その自分の中でこういろんな実績を積んで積んで帰ってきたかったんですよね、うんうん、それが自分の思ったほどではない、
うん、うん、
中途半端だなと、
うん、
いう感じがさっきのその帰ってくる理由とかにもつながってくるのかなと、うん、渋ってたのはそういう理由もあったんじゃないかなと思います、ね、
例えばめちゃくちゃもうこれやりきったぞと、
うんうんうん、
東京でも福岡でもこれはもう俺はやって、うん、やったぞと、うんうんうん、でどう帰ってこないって言われた時にもうここまでやったからもういいかっていうのがは正直そこまではなかったから、どうちょっと微妙なラインってい
う、うん、多分そうだと思いますね。
まあね、そうね、まあだから例えば俺がそれあったかって言われると、うん、ないからね。もうやりきったぞ、もう俺はもうこれでもうここまで、例えばもう東京出て一旗あげてもうこんな、うん、例えば有名になったっていうか、うん、こんなことやった、うん、だからもう俺はもうやりきったからもうこの田舎に、うん、でまた今度違うことでなんかやってやろうみたいな、
うん、
そんなことでもないからね。
うん、
だから別に、
うんうん
うんうん、なんて言ったらいいのかな、別にそれはそれでっていうぐらいな話かなとかって、
でもなんかこうきらびやかな実績みたいなのを東京と福岡でやってきましたって、うん、来るのとは違う、うんうん、スタートだったからこその謙虚さみたいなのが、うん、その後のこう田舎生活で逆に功を奏すみたいなのは、
うんうん、
あり結果としてありそうな気はしますけど、
あると思う、俺もそれはあると思うよ、
高いで成功したんじゃみたいな、
う
ん、
あ、そうそう、
ちょっとこう、
うん、
ちょっと
悪い方に出る人がねいるかもしれないね、
逆に田舎の大事なとこ見落としちゃったりとかね、
うんうん、あると思う、あると思う、
U ターンだしそれなりに分かってるとして見られるだから、
別にそれはそれも本当にあると思う、
ありがとうございます過去の自分を許せるかもしれない。
許せなかったの、そんなことないじゃん、だって
結構自分に厳しいですね。
え、でも思い返せばこう、うん、後悔ばかりの人生でしたみたいな、そのあの時は楽しかったなっていうことより、あの時、うん、もっとああすればよかった、ああすればよかったっていうことのが多い。
まあでもそれはね、いやそれは全然あるよ、俺だってめちゃくちゃあるし、はい、こうすればよかったっていうことは全然あるし、うん、そ、うん、そら後悔はした方がいいよねとかって、
うん、
でそれをじゃあ次にどう生かしていこうかっていうふうに考えることの方が重要でみたいなね、
確かに次のチャンスつかむきっかけにもありますしね、
うん、なるほど、でそうやって帰ってきましたっていうことですよね、うんうん、はい、で今はじゃあもう、矢野さんについてっていうことで電気工事 で、うん、で実は、うん、そう、あのね、うちのちょっとあの水道の工事もちょっとね、2年ぐらい前かな、
そうですね、帰ってきてからすぐ、う
ん、割とすぐの頃、
はい、
ちょっと あ息子さん帰ってきたんですねとかっていう話で、うん、うちのちょっとしてもらったことがあって、
すでに見習いを始めてたんですね、その時は
ちょうど始めたばっかり
ぐらいの
頃に、
うん、
ここで、はい、
そう、とかって言って、ここの電気とか、あとその水道のこと、うんうんうん、水道の、ね、工事とかもやられてるから、でやってもらったことがあって、とかって言って、その時別にそんなに話 しなかった記憶があるんだけど、うんうんうん、でその後なんか例えばいろんな活動されてるっていうのを聞いて、うんうん、へーって、あ、そこが結びつかなくって、
うん、
あんまり、そう、
はい、そっかそっか、そうそう、電気屋のイメージが、
そうそう、
先に入って
た、はい、あ、そのまま、あ、そのままっていうか、その矢野さんについてこう、はい、じゃあやっていくんだろうなっていう、そういうイメージしかなかったから、しかっていうのもあれだけど、
うんうんうんうん、
へーと思って、で、そう、さっきの、そうそう、名前で、でね、うち実は 実は知ってるかもしれないけど、はい、この店自体は、うん、おじいちゃんがやってくれたんだよね、電気の工事。
あ、そうなんですか。
そう、
矢野電気の
おじいさん。そうだから先代っつうの。そう、
1代目の方。
1代目っていう
の。1代目じゃ何ですかね、
う
ん、
1代目。
そうだからいわゆる3代目になるんだけど、はい、うん、初代おじいちゃんがやってくれたこの電気の工事を。そんで、でそれから先、その後なんかちょこちょこ頼むことは、うん、ちょこちょこ何回かはその矢野さんお父さんにしてもらって、で、そう。で、この間が2年ぐらい前に一緒に来てもらったから、3代やってるの、この豆田漁港でお世話になってます。
いえいえ、
大変です。縁があるんですね。
そういう意味もあるなとかって思って。で、それで俺、まあ、おじいちゃん、10年ぐらい前に亡くなったんです
けど。そうですね、10年はならないかな。
はい、で、その時に、あ、お世話になってたし、お葬式に行かせてもらったんだけど、その時に名前見て、あ、なるほどと思ったんだけど、
名前、
うん、はい、そこで要は、おじいちゃんの名前も昭和の章をつく、ね、
はい、
で、お父さんも章をつくんですね、
昭和の章がつく、
で、ね、章太郎くんの章も、はい、昭和の章がつくっていう、はい、だからその全部皆さん、ね、昭和の章がつくっていう、っていう、だからもうなんか脈々と流れ、
偶然ではないってこと
で、偶然ではないけど、まあ、そういう流れの、由緒ある
家です
か、な、そうなの。
その前がどうだったか、うちの矢野家が割と複雑な家系なので、矢野家にじいちゃんが嫁いで、名前を継いでみたいな、なんか嫁いでじゃないの、
養
子、はい、なので、まあ多分昭和の章が入ってるのは3代目なのかな、うん、ちょっと自信はありませんけど、一応ね、同じ名前を、同じ漢字を入れてますね、
だから翔太郎っていう字がなんかすごいいいなとかって俺も、
ね、本当ですね、うん、3代続くって
ちなみに言うと、うちの親父もなんか秋取って昭和の章つくんだけどね、秋
へそうなんですか
そう、うん、だからまあそれぐらいの時代の人はなんか、
その時代に結構、
うん、よく、まあ、昭和のね初めの方の人だから、多分それぐらいのおじいちゃんもそれぐらいの人じゃない、多分。
でも昭和の章っていう字は多分漢字としての意味はあんまりないというか、それを使った熟語があんまり多分ないんですよね、昭和ぐらいしかない。
そう言ってみればそうかもしれない。
その下にね、点点点点が入ると照らすっていう字にはなるんですけど、なので
昭和の章の意味なんだろうね。
なんかね、昔の多分文章から取ってると思うんですよね、昭和っていう時代を名付けるときに、その令和は令和でね、万葉集から取られてると思うんですけど、なので多分昭和の時代は多分流行ったんじゃないですか、昭和の昭和の字が。
多分そうだと思う、はい、で最初にお兄ちゃんの名前はそれだから、もうじゃあ次に息子生まれたら昭和、あきおさんだっけ、
はい、あきお、
あきおさんだっけ、はい、お父さんがあきおさん、昭和の昭和つくから、っていう感じで、まあ、じゃあつけていこうみたいな感じになったのかね、でもね。
へ、なんか歴史とかみんなさん好きなんですか、や
そう、だからそういう流れから言ったらそうね、歴史が好きなの、
受け継がれたものの一つなんです、その歴史好きっていうの
は。俺は歴史の本とか、すいませんね、ちょっと話戻って、家業が矢野電機のもう一つで、矢野書店っていう教科書販売をしてまして、で本は自由に読めたんですよ。
はい、教科書の販売はされてたじゃない、はい、だけどそれ以外にいわゆる普通の本もいっぱい扱ってたわけ。
普通の本も扱ってたと思いますけど、はい、
じゃあ本が周りにあるその環境だったと。
そうですね、ですし、本買いたいって言ったらばあちゃんが図書カードをくれたので、それで買って、読んで、なので歴史の本はもう宮本武蔵ってめっちゃ前に、多分相当昔に流行った本なんですけど、大河ドラマが宮本武蔵、もう何十年前だ、やるときに買って読んで、もうそっからですよね、もう歴史の小説をいっぱい読んで、
宮本武蔵が好きな
の？宮本武蔵はまあまあ好きです。
うん、
その楽しい中学の時かな。
へー、はい、じゃあもうとにかく本が好きだよ。
そうですね。で俺はその小説から本の歴史が好き でお父さんは多分地元の歴史とかは割と詳しいんじゃないですか。その地元柄あの黒田官兵衛とか嫌いなんですよね。その黒田官兵衛は侵略してきた側だからって言ってあのいつもそれを文句を言ってますけど、多分地元の歴史には詳しいかもしれない。
地元の歴史も詳しいし、地元のことにすごくこういっぱい尽力されてるもんね。
確かに、はい、
まあそれはお父さんに限らずお母さんもそうだもんね。
うん、
うん、そう、
はい、
っていうそういう過程だから、まあ、本も身近にあったし、歴史のこともすごくあの身近にあったし、で自分も好きだからっていうことでなわけだ。
そうです、そんなわけで。
ヤバ系史には限らず、うん、歴史全般が好きだったんですか？
そうですね。
そこから朗読は結構もっと狭いジャンルじゃないですか？
狭いですね。
朗読はいつからそういう風になっていったの？
朗読の活動を始めたのが、うん、去年の11月。
あ、なるほど。
で、
うん、
で、11月で、多分11月、12月かな。で、一回もう福岡で朗読ライブみたいなのをして、
うん、朗読ライブをしたの？
今年になってからかな。はい。うん、して、
うん、
で、ヤバ系でもして、みたいな感じで。
へ、うん、
福岡での朗読ライブは、ヤバ系の歴史の関連することかじゃなくて、
一応そのヤバ系に関するあの青の洞門の物語の温州の彼方を朗読しました。
どんな反応なんですか、福岡
です。知り合いによく相談する人がいるんですけど、うん、まず一回やってみたらって言われて、うんうん、福岡にあの働いてたもんですから、そのいろんな知り合いを呼んで、でまず一回やってみようかと。で一回やって、で、まあ、それなりにあの褒めていただいたりとか楽しんでいただけたので、
うーん、
あ、できるなと思って。
そう、何その朗読やろうと思ったきっかけは何なの？もともとそういう朗読やりたかったなみたいな。
でも朗読で生活できる人なんていませんよねっていうのも思ってて、うん、声優さんだって、
うんうん、
その一握りの大御所じゃないと生活はできないじゃないですか、
うんうんうん、
多分憧れはあったと思うんですけど、
あ、元々
そんなので生活できるわけないよね、
うん、
で胸に秘めてたと思います。
へ
ー、そのはい、自分の声を生かしてなんかするっていうのはしたかった。
へ
ー、やっぱりその小学校の頃褒められたことを今でも覚えてますし、
うんうん、
今は亡き柿坂小学校で、
うんうんうん、
授業参観で、
うん、
先生は誰だったか覚えてませんけど、
うん、
田本先生だったか松永先生だったか覚えてないですけど、
うん
うんうん、その発表で読んでその一瞬シーンとなる、
うん、
で拍手が起こるみたいな感じがすごい嬉しくて、でその次の記憶はあのヤバ系の子供のお祭り、
うん、
アンファンマルシェの前の子供フェスタかなんかにその絵本の読み聞かせで出て、
うん、
でその時は多分おばあちゃんに指導してもらっていたのかな。
はい、そういつ頃のことなんです
か？わかんない、小学校
の。ああ、そんなちっちゃい時に、はい、読んでたんだ。
なんかこう意外と読む機会は多くて、 で歴史の本も好きだし、うんうん、まあ、ちょっとオタクだし、
ちょっとオタク
なんか本が好きだったらちょっと読んでみようとか思う思考回路だったんですよね。
あ、なるほどね。
でやろうと思ったのは去年の11月ぐらいなんですけど、うん、でもやろうと思えばできるっていう土台はできてたんで、
うんうんうん、じゃあもうこれ朗読やっていこうと、
はい、
ちょっと心に決めてみたいな、
そうですね、
ちょっと腰据えてやっていこうと、
はい、
いう感じになったと、
はい、
なるほど。じゃあもうずっともうベースはあったわけだね。その
朗読、そう考えたら、はい、ありましたね。
朗読のベースがじゃあ書き坂にあったってことなわけでしょ、う
ん、書き坂にもありますし、
うん、にも、
はい、まあ、その大学の頃に、うんうん、なんかまあピアノのサークルに入ってたんですけど、まあ、そこであの歌歌ったりとかして、うんうん、で福岡に行った時は介護でね、介護はもうすごいなんていうんですかね、丁寧に喋るというか、うん、話を聞いたりとか、
はいはい、
あとそこでもやっぱりレクリエーションとかでみんなを楽しませたりとか、
うん、朗読ですかそれは。
それは朗読ではありませんで
したからね。このゆっくり喋って分かるようにゆっくり喋るとか、やっぱそういうずっと、まあ、ピアノも弾き語りってことじゃなくて、
あ、弾き語りしてました。
すごい。
ピアノもじゃあ できながら本当に弾き語りするってこと。
はい、してました。
ほらほらとかつって、
あ、ヤバキの歴史を弾き語ることができ
るってこと。ですか。
語弊があります。
何
ね、ピアノの用語で弾き語りは歌うこと
なん
です
よ、うん、あ、そっか
あれでもなんでなんだろうな、
弾き語りって言うもんね。
歌い弾きとか言いませんし、
あ、弾き語りって歌ってるもん、
ね、歌うこと
じゃなくて、はい、あのなんつうの、ピアノの伴奏があってそこでこう、うん、朗読を一緒にするみたいなこと。
それはさすがになかったですね。
自分で効果音をBGM を演奏しながら
ですね。まあでもね、はい、あのちょっと話それるっていうか、はい、今年の、半年ぐらい前に、はい、絵本の朗読やってるたまちゃんとれんちゃんっていう、知ってるかな、三校でやってる2人がいるんだけど、その人たち、はい、そのユニットは、はい、でんちゃんがピアノをやって、はい、浜ちゃんが、はい、あの朗読、あの絵本の読み聞かせをするっていうやつ、まあ、はい、いっぱい行ってみたらいいと思うけど、は
い、勉強させていただこうかな。
そうそう、はい、だからそれを一人でやれるかもしれないってこと
で、そうそうそう、一人で自分の
いや無理です
無理ですプレッシャープレッシャーが
無理ですね。私は朗読をやりつつ、うんうんうん、はい、
まあでもなるほど、面白い、
面白いかも、面白いですね。
とにかくだから、小学校の時にそれがあって、
はい、
で大学の時もそういうピアノをやってとか、で歴史が好きでとか、はい、でまあこっちに帰ってきたのは、はい、なんかちょっと本当は本意じゃなかった部分ももしかしたらあったかもしれないけど、はい、でも今考えたら、
はい、
さっき言ったその書き坂にそもそものベースがあったところにまたそのベースに帰ってきたっていうふうに思えば、
うん、
別に全然当然当たり、あ、なんか普通のなんか流れで良かったんじゃないのっていうふうに俺は思ったって聞いてたんだけど、
う
ん、なんか俺いいこと言ったなと思って、ベースが書き坂にあったんだと思ったので、うん、そもそも、
はい、
よりいいこと言った
ありがとうございます
だから帰るべくして帰ってきたところがやっぱ書き坂だったっていうことなのかなっていうふうに思って、
うんうん、そういうふうにこう言えるように、自信を持って言えるようにやっぱこう活躍していきたいなって思いますね。
本当ですね、はい、
うん、
去年11月とかにあるもんでしたよね、朗読会なん
かされた。あ、はいはい、ヤバ系でしたのはあるもんで、で、
あるもんでできたばっかり
で、あ、できたばっかりの時にしたんだっけ。
あ、ね、
されてましたよね、
ある程度あるもんでがこう浸透してきたかなっていう頃ぐらいにやらせてもらいました、うんうん、
なるほどね、うん、
でそれでなんかやってみてしっくりきたんで、なんかこれはもっとやりたいとか、なんか手応えがあったり、
うんうんうん、
面白いとかやっていきたいみたいに、あ、しっくりくる感あったんです。
またね、話が戻るんですけど、うんうん、うちは矢野電機をやってて、うんうん、矢野書店っていう教科書販売をやってて、で、音響 の仕事をやってるんですけど、うん、その音響の機材をアルモンデに持ち込んでやった時に、うんうん、その普通の声でね、地声というかサラの声で喋るのと、うん、そのリバーブエコーが入った状態で喋るのとはもう全然違いますし、うん、なんならそのなんていうんですか、あのお囃子、そのラジオの前の音楽とか、うん、そういうのが入れることでその音が小さくなって静寂が起きて喋り始めるみたいな、
うん
う
ん
う
ん、
そういう効果、音響の効果ってさっきの絵本の朗読の BGM のピアノじゃないですけど、うんうん、その何倍にもすごくなるんですよね、
うんうんうん、
なのでそれをやって、あ、全然これはできるなと。なんなら声優さんとかもこういういい環境で喋るからこそいい声で喋れるんだろうなっていう風にちょっと勝手に想像して、あ、じゃあできるかもしれないなと。
めっちゃ条件揃ってますよね。
そうなの、
そうなの、
そうなの、何でもある、やらなきゃいけない状況になる、はい、それこそプレッシャーある。
でも相乗効果でめっちゃ宣伝にもなるし、あの電気で、
そう、音響もやってます、
音響もやってます、はい、
全部やってます、
はい、今日も音響好きでした、あの電気ですみたいな、
はい、なんだったらもうあの水道壊れたらうちのやります
みたいな、ほぼ今日持ってきてますみたいな、はいは
い、みたいな、もう全部つなげていけるもんね。
そうですね、
朗読営業みたいな、
朗読営業、朗読営業初めて朗読で営業つけたの初めて、日本で初めての人かもしれない。
確かに確かに。芸術的
営業の仕方で、はい、
そう。でもまあそんな単体で朗読やってますっていうだけだと、うん、もしかしたらちょっと弱いかもしれないけど、
う
ん、でも、
そうですね、
うん、そうやって考えたら、うん、全部つながって考えたら、うん、まあ多分ヒント、その田舎で、うん、まあ、暮らし云々っていう話も多分やっていけるかどうのとかっていう話してたけど、でもそういうのも全部ひっくるめてつなげていって、
はいはい、
田舎ってそうやってやっていくもんかなとかって思うから、百姓みたいな話とかもそうだけど、一、
ね、
個だけのことじゃなくて、何でもできて、それをこその相乗効果で、暮らしていくっていうやり方っていうのはすごく田舎の生き方に合ってるんじゃないかなとかって思って、
やっぱりこうその東京と福岡で何者にもなれなかった自分が、
うん、
帰ってきて逆にこっから何かこうできるかもしれない、
うんうんうん、
その大事な家業だけじゃなくて、
うん、
それでまあ一つ自分を立てていくのも一つの道ですけど、それはちょっと自分には無理かなと、
うん、
何か自分の培ってきたもので、うん、やっぱり一つの自分のやりたいことを夢を叶えるっていうのがやっぱり魅力的かなと。
その、はい、ね、その手段が、はい、その朗読だということで、
うん、
素晴らしい、素晴らしいじゃないですか。なんかもうぐるっと回ってもうそこに行き着いて、やっぱ やるこれからやっぱさね、やっていくことの一つに、なんか重要なことになっていくだろうなと。
帰るべくして帰ってきたんだと。
そう、そういうことですよ。そういう
ふ
う
に思えば。思えるってことですよね、うん、来るときに全部は分かんないけど、
そうそうそう、でもそんなもんかもしれない、だからなんかね、先に考えてああこうじゃなかったかなとかって思っても、でもやっぱり普通にね、やっていくうちにだんだんこう形になってこういうもんだってなっていくのかなとかって、
ね、そうですよ、頭でっかちに、
そうそう、
先にね、なんやかんややらずにね、ぐじゅぐじゅするよりもまずやってみる、
うんうんうんうん、
必要とされながら自分の場所が見つかっていく、
はい、うーん、いいね、
素敵ですね、
素敵ですね、
なんかプランしたんじゃない生まれ方が素敵です
ね、そうそう、そうかもしれない、へー、なるほど、そうやって、
はい、
こう生まれていったもの、
うん、
まあ、これもうちょっと深く、う
ん、はい、
聞いていかなきゃいけないけど、今日ちょっとだいたい時間が来てきちゃったんで、はい、あれなんですけど、 その朗読を具体的にじゃあ どういうふうにこれから先で、うん、あのやっていこうかっていうことと、うん、その中西さんがね言われてたみたいに、はい、それを今度その矢場家の、うん、まあ、田舎のこう活性化とか、うん、その柿坂のどうのとかっていう部分にどうやってつなげていけるかっていうところとかにも、うん、まあ、もしかしたらどういう考えがあるっていうのはあるかもしれないんで、うんうん、はい、その辺も一緒にちょっと次回に聞いていきたいなとかって、
はいはい、ありますので、
あ、あります、は
い、
お断言した
いいです
あります、うん、じゃあそれちょっと次回に、はい、あの聞かせていただこうと思います。はい、はい、じゃあ今日はこのあたりに、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと、はい、告知的なものありますか。はい、朗読
ですね、うん、ちょっとあ、そうだな、今日朗読の話をしたんで朗読の方の告知、うん、
あ、はい、
ですね
本あるの。
本はありません、本はありません、うん、あの朗読会を、うん、10月に、うんうん、あの予定してまして。
あ、なるほど、あ、いい。
その
ヤバ系ですか。
ヤバ系、あの本屋場の、うん、あの公民館で、
へ
ー、あのやる予定なんですけど、
はいはい、今度こそ聞き行きたいです。
あ、本当ですか。その、うんうんうん、大ホールでするんでいっぱい来ていただかないとちょっと困ります。
なるほどね。
で、あの、ヤバ博っていう、はいはい、ヤバ系を盛り上げる、うんうん、なんですかね、それに、うん、申請しまして、一応一部になっておりますので、はい、
じゃあ、ヤバ博の、はい、ホームページとか多分あると思うから、はい、そこに見たら、朗読、どうの矢野翔太郎朗読会みたいなのが多分あるかもしれないから、
は
い、
ありますよ、うん、はい、
じゃあそこ見ていただく、今出る日付とか出る。
ちょっと繋いでもらってい
いです
か。うん、雑ですね。
繋いでくださいって言われたら初めてかもしれない。なんか使われちゃった感があるよね。もうなんか最初はなんかもう僕はちょっとって感じだった。なんかもうやってよ、やっといてよみたいな感じに言われた感じがするな。なんか
ありました。
ありました。はい、はい、あ、言ってもらっても大丈夫なので。
はい、うん、ですね。ヤバ博の一つの体験の中に、うん、入れてもらってまして、朗読ライブヤバ語り、青の洞門を疑似体験しようっていうのが、10月27日、うん、日曜日の午後1時30分から、うん、15時ごろ終わりの予定です、うん、はい、で、これの朗読ライブにぜひ来てください。
はい、お申し込みはじゃあそうヤバ博からみたいな感じでいいんですかね。直接もあり。
そうですね、直接連絡いただけたら助かります。
わかりました、はい、じゃあインスタあったよね、
はい、
インスタの DM とかでもいいのかな。
はい、いいです、いいです、はい、
じゃあそれで
ぜひ、
はい、
わかりました。じゃあ10月なんで、じゃあもう一回言いましょう、はい、はい、次の時もね、
次の時はね、
あ、まあ、別であるん
です
。あ、じゃあ
もしれ
ない、いろいろ告知あるんだ、いろいろやりたい、実は用意してたんだみたいな。
今日はね、
なるほどね、なんかちょっと最初と中途なんか違ってきちゃったな、なんか。まあいいや、いやいや、はい、はい、はい、まあまあそういうことで、はい、じゃあ、はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、じゃあ今日このあたりにしたいと思います。じゃあ皆さん今日はこのあたりにしたいと思います。では皆さんさよなら。
さよなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。